ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであった、とわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。一切がおかげと、そのおかげというものが自分の都合が良いようにことが運ぶ。普通はこれをおかげだと言いますけれども、その自分にとって都合の悪いこと、これもおかげだといただけれるようになるというのか、実感として感じるようになる。そのためにはどういう信心をさせていただけばよいか。それは私どもの意識が変わってこなければならないように思いますね。今朝いただきますのは、その信心生活と生活信心というのがありますけれども、いわゆる普通は生活が楽になるように、難儀からそれこそ無病息災、家内安全ですか。いわゆる難儀から逃れたい、あるいは難儀を解決してもらいたい、というその生活が楽になることのために信心をさせていただく、というのが普通ですけれども、それを意識を変えていかなければならない。その生活のための信心から、いや、信心をさせていただくために生活があるのだと。何のために生きているのか。生きているために、生きるために信心をさせていただく。生活が楽になるために、いわば、楽になるおかげをいただくために、その信心をさせていただく。というのではなく、信心をする。その信心を進めるために、日々の生活がある。信心のために、今日一日がある。信心のために、生かされている。といったような、信心のために生活がある、という意識に変わっていかなければならないと。そこに人間の真の助かりがある、幸せがある。仕事をするでも、お金儲けのために仕事をするのではなく、信心をさせていただく。信心の取り組みのために仕事をさせていただく。という意識に変わっていかなければならない。というようなことを今朝は教えていただくのですけれども。ついつい私ども、日常生活の中で自分の意に沿わないことがあったりいたしますと、相手の人を責めようといたします。今朝もそういうことがありましたけれども、ついつい娘を、あ、こうすればいいのに、とか、責める心が 湧いてまいります。どうしてこういうことをするんだろうかとか。それでは信心ではありませんね。では、いや、これは神様が私の改まりの材料とさせていただく。これはどこをどう改まればこういう人を責めるような心を起こさずに済むのか。その人を責める心を作っている元は自分にあるわけですね。例えば、ここにこういうものを置いといたのに、ないじゃないかと。誰かどこかに動かしたのかと。どこにあったんだと。ついつい人を責めたくなります。いや、これはそこに物を置いておいた私が悪いのだと。もっと別のわかりやすいところに置いとけばよかったと。いわば、一切を自分の改まりのこととしていただいていく。お客さんから苦情がある。苦情を言うお客さんが悪いのではない。何が苦情の元になったのか、苦情を言われるようなことを何か私がしていたのではないか。そのどこをどう改まったらその苦情が出なくなるのか。いわば一切を自らの改まりの材料としていく。そういうものが信心生活なのではないでしょうかね。信心に取り組む、自らの心を磨くことに取り組むというのでしょうか。一切の成り行きを通して自らが改まっていくことに取り組む。あのことによって改まることができた。あのことによって人を責める心に責めている自分に気づかせていただき、責めずに済む方法はないものかと。改まらせていただいた。これで人を責めずに済むだろうと言ったような、何というのでしょうかね。自らの一切を自らの改まりの材料とさせていただき、その改まることに取り組ませていただく。そしてその改まることに喜びを感じる。信心の手応えを感じる。自らの心が変わっていくことに信心の喜びを感じる。となった時に、その自らの心が心を改めること、改まったこと、それがおかげだと。あのことのおかげでここを改まることができた。このことのおかげでここの自分の至らないところに気づかせていただき、改まらせていただくことができた。という生活ではないでしょうかね。信心生活とは結局、改まりの生活だと。も言えるのではないでしょうかね。その自らの改まることのために一切があるのだと、も言えると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。